リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週は祈りながら準備を進めていきました。教会バザーを行いました。本当にとっても楽しい時でしたね。お祭りですよね。いろんな人がたくさん来られてですね、屋台がたくさんあってですね、夜店があってというような感じで、とても楽しかったです。またいろんなものを、私ほとんど全部のものを食べさせていただいたんですけどね、ゲームも全部しましたしね私が一番楽しんだんじゃないかなと思いますけれども、近所の方々も来てくださいました。ある方はですね、もう9時前から来られたんですよね。すいません11時からなんですけれどもと言ってですね、もう一度来てくださいと言ったんですけど、そういう楽しみにしてくださっている方もありましたし、ご家族の方とか、また職場の方とかですね、近所の方々とか、よその教会からもですね、楽しみに来てくださいました。京都からわざわざ来てくださった方もあったんですね。本当に楽しい良い時を持つことができました。また皆さんも協力していただいて、たくさんの方々が奉仕していただいて、良いバザーになった、感謝いたします。またこの収益金もですね、集まりました。いよいよ来月からこの改装の工事が始まりますけれども、その改装の工事のために使っていただきたいなと思っています。願わくばこれ毎年できたらいいんじゃないかなと思っているんです。まあでもまあ大変ですからね、皆さん本当に大変で、だからなかなかそうもいかないかもしれませんけれども、近所の方々もですね、ああこれ毎年やってるんだってですね、教会それが楽しみだなと思ってくれたら嬉しいなって思うんですけれどもですね、はい、皆さんのこういう協力を本当に感謝をいたします。さて今日は、今日から受難週というのになります。今日は主労の主日、主労の日曜日ということで、イエス・キリストがロバの子に乗って、エルサレムの町に入ってこられたという日であります。人々は主労の葉を振ってホサナホサナと言ってイエス様を歓迎した日曜日けれども、この日曜日からイエス様のこの十字架が金曜日になります。ですから、まあこの受難週として私たちは守っているのであります。聖書の記事もこの日からこの十字架復活に至るまで非常に詳細に書かれてあります。それまでのところはちょっとまあ手抜きと言いましょうかね、かなり省いているんですけれども、このところは詳細に書いてある重要な週であります。そして今日のところはイエス様が十字架にかかられたところ、イエス様は朝の9時に十字架にかかられ、そして、午後3時ごろ亡くなられたと思われます。昼の12時にこの暗くなりですね、黒雲がやってきて太陽が全く見えなくなり暗くなったですね。そして3時ごろイエス様は大声で叫ばれました。エリエリレマサバクタニ、これはアラム語、当時のアラム語であり、まあ、ヘブライ語なんですね。意味が、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味だったんですね。今日の第一のポイント、やっぱり苦しい世界というのが私たちのこの世界だということです。イエス様ですね、神様神様ですね、神様に向かって、叫ばれた辛い苦しい厳しい世界です。イエス様にとってもそうですね。この世界を救うためにやってこられた、まあ、ヒーロー ですね。救い主キリストが弟子たちに裏切られ見捨てられ、人々から十字架につけろと言って嫌われ、十字架につけられる、もう神も仏もない、そういう状況ですね。まあ不合理なこととか、いや不条理なこと、なぜこんなことが起こるんですか、どうして私にこんなことが起こるんですか、こんなことを許していていいのでしょうか。しかしそういう世界です。この世界は理屈ではどうしようもないというか、理解できないというか、ありえないこと、恐ろしいことが起こるのがこの世界であります。新聞を見たらアメリカでこの銃の規制をしてほしいという、まあ、デモというかいうのがあった、読みましたですね。高校のクラスにですね、銃を持った人がやってきて、こう無差別に若い青年を、高校生を殺していったという事件、もうアメリカでは何回も何回もそれが起こるんですけれども、でもこの銃を持つというのは規制されない、もうそれに対してもう若い人たち中心に何とかしてくれと言っているけれども動かない、もう不合理ですね、不条理な世界です。なぜ理由もなく殺されないといけないんだ、なぜこんなことが許されるのか。まあ世界にはいろいろなこの戦争があり、そこで小さな子どもたちが犠牲になっている、なんか地雷があって、その地雷はなんかこう花のように見えるというかね、近づいていって触ったら爆発をして、なぜそんなことをするのか、なぜそういう目に遭わないといけないのかということが起こるこの世界であります。また私たちの人生もそうではないでしょうか。なぜ私がこんな目に遭わないといけないのか、なぜ私が苦しまないといけないのかっていう、そういう世界に私たちは今生きているのであります。イエス様はそのことを体験なさったんですね。ですから神様、神様どうしてなんですかと叫ばれた。でイエス様は分かられた、ああこの世界はそういう世界なんだ、苦しい世界なんだ、この世界に、人は生きているんだ。イエス様はそのことをちゃんと分かってくださっています。皆さんの苦しみ、皆さんの嘆き、すべてイエス様はそれを分かっていてくださるんです。分かるよって、私も人間したんだから、私も本当に苦しい目、つらい目合わされたんだから分かるよって言ってくださるのであります。貧しい時の苦しみ、お腹がすく、今食べ物が溢れていてですね、もう捨てる状況ですけれども、昔はそうじゃなかったですよね。皆さん、多くの皆さんはですね、分かりますよね、お腹が空く時の厳しさというか、まあ、私は戦後生まれてきましたけれども、まだ苦しい状況で、うちは貧乏でしたので、漫画なんかを見るとですね、子供がただいまと言って帰ってきてですね、何かないとか言うと、戸棚にあるよと言って戸棚を開けると、なんかお饅頭とかなんかお菓子が入って、それを食べるというのがあるんですよね。私はその漫画を見ながら不思議でした。なぜ戸棚にお菓子が入っているんだろうですね。うちの家に戸棚にお菓子入ったことないですからね。もう来たらみんな食べちゃってですね、もうなくなるという状況状況だったんですね。お腹が空いてということなんかありました。 ね、あの頃惨めだったなっていうそういう状況ありますよ。お腹が空いて、惨めでひもじいような時ですね。また人からバカにされて大切にされないですね、あの無視されてしまうその惨めさ悔しさ、そしてもうしてはいけないと思いながらもしてしまうという私たちのこの罪人である弱さ、そういう全てをイエス様は体験してですね、イエス様は罪は犯されませんですけれども、そういうような誘惑というか、そういうようなことはみんな体験されたということです。ですからイエス様は分かってくださっている。ですから、ああ神様どうしてこうなんですかという叫びを叫ぶことができるし、叫ばざるを得ない状況なんだということもイエス様はよく分かってくださる。第2番目ですね。だから泣いていいし叫んでもいいんだということですよ。まあ日本人ですね、私たちあんまり感情を出してはいけないとですね、いうこと、特に男は男だろ泣くなというような教育を受けてくるんですけれども、いや苦しい時辛い時は泣いていいんだし叫んでもいいんだということです。イエス様はここで叫ばれた、大きい声で叫ばれたんですよ。神様って苦しいですよって叫ばれた。もうイエス様が叫ばれたんだから私たちも叫んでいいし泣いてもいいんですね。そして、神様に文句言ってもいいんですよ。ここで神様どうしてですか、どうして私を見捨てたんですか、こんなこと神様に言っていいのかなって思うんですけれども、いいんですよ。イエス様が見本を示してくださってたし、イエス様がそうされたんですから、もう心の中で思っているならば神様にそれを言ってもいいんですよ。もう神も仏もないんじゃないですか、神様あなたいないんじゃないですか、どうして黙ってるんですか、どうして何もしないんですか、そう言ってもいいんです。言わなくたって神様は私たちの心の中をみんなご存知です。心の中で考えていること、感じていること、みんなご存知です。神様の前にですね、こう格好をつけて、私はいい人間です、信仰深い人間ですなんて格好をつけたとしても、神様に対してそれは通用しません。なんだ、心の中はこうじゃないの、お前の本心はこうじゃないの、神様はみんなご存知のお方であります。だから神様の前で格好つけなくてもいいんですよ。もう正直になってもいいんですね。神様つらいですよ、苦しいですよ、どうして私がこんな目に遭うんですか、どうして私がこんなに苦しまないといけないんですか、こんなに惨めなんですか、もうそれをありのまま告白していいし言っていいんです。言うべきなんです。そして叫んときは叫んで、泣くときは泣いてもいいんです。泣くときは泣けばいいんです。私の尊敬しているこの神父ですね、晴作正秀という神父がいますけれども、その人が病になったら、ましょうかね、恵みの時という詩を書いておられるんですね。それが本になっています。その最初の第一番最初、病になったらどんどん泣こうって言うんですよね。病気になったら泣こう、彼も病気になったですね。足に腫瘍ができて、で入院した。でもしもこれが悪性の腫瘍だったならば足を切り落とさないといけないという状況だったんですね。で不安を抱えて、東京にあるがんセンターに入院したんですね。 で病院に入っているとがんセンターですね、みんながんの人たちばかりですけど、ね、みんな妙に明るいって言いましょうかね、明るくてですね、あなたはどうですかこうですかとみんな話をしている。でなんかこう気持ちがちょっと楽になるんですけれども、夜電気が消えて一人になるとなんかこう涙が出てきてこう泣き出したって言うんですね。でその時の気持ちを思い出してですね、こう死にしたんですけどね、病気になったら泣こう、遠慮しないで泣こうっていうですね。まあその病気は結局は良性だってですね、足を切らなくてもよくなったんですけれども、ああ病気になった時は悲しいな、辛いな、惨めだな、この世の中私を必要としていないんじゃないか、なんか病院に隔離されてもうあなたはいらない人間なんだと言われたような気がする、泣いていいんだよってですね、どんどん泣きましょうですね。イエス様が叫んでくださったし、イエス様が泣いてくださったんだから、私たちも泣けばいいんですよ、叫べばいい。神様どうしてですか、嫌ですよこんな状況、何とかしてくださいよ、あなた何もしないんですが黙っているんですか、助けてくださいよ。旧約聖書の詩編というのはもうそういう詩編ですね。読んでいてですね、え、こんなこと言っていいのかなですね、ありますね。まあ、例えばこう、神に逆らう者の歯を砕いてくださいとか表現があるんですよね。いや、こんなこの愛の深い神様にこんなこと言ってもいいのかなとかね、もう悔しいとか辛いとか惨めという表現がこう出てきているんですね。いいんですよ、でも神様の前に人に言ったらいろんな誤解とかですね、いろんなことを言われたり抽象があったりしますので、もう神様に言えばいい、神様に言ったらいいんですよ、ありのまま。神様はそれをみんな受け取ってくださるし、イエス様そうだよね、つらいよね、わかるよ言ってくださるのでありますですね。叫んでもいい、泣いてもいい、私たちはそういう意味で自由なんです。もっともっと自由になるべきではないでしょうか。自由になれなさいよとイエス様は言ってくださり、そして十字架にかかってくださり、叫んでくださったんです。私たちを代表して。第3番目、神様からの答え。ここでですね、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして、なぜ私をお見捨てになったのですかという、この苦しみの叫び、疑問、まあ、ここ疑問形ですけどね、どうして、この疑問形は実は本当は疑問形ではないんです。このまあ文法的って言いましょうかね、文脈的には終始的疑問文っていう疑問文なんです。もう形としては疑問文の形をとっているけれども疑問文ではない。この終始的疑問文っていうのは難しいというかややこしいですけど、私たち意外と使っているんですよ。子供が何かいたずらをしたり失敗をしたりなんかすると言うんですよ、どうしてそんなことするのって言うんですね。どうしてって言うけれども別に答えを求めていないんですよ。それしちゃダメよというのがそういう表現、なぜこんなことするのっていうのも疑問文の形ですけれども、それしないでよとね、しちゃいけないのにというのがそういう形で現れたものなんです。ですから子供がですね、どうしてと答えたから、じゃあこうこうこうでこんな理由があってこんなことをしたんだよとか言って答えると怒るんですよね。言い訳するなとか言ってですね、言い訳するなって、どうしてと聞いたからこうだよと答えたのになんで怒るのということですけれども、この終始的疑問文は答えはもうないんですよ。答えはもう分かっているとか、もう分かりきっているですね。でみんな答えを知っている、だからあえて答えはないというのがこの終始的疑問文ということなんですね。 イエス様がですね、神様、神様、ここですね、我が神、我が神と言っておられるのをキーポイントなんですね。実はこれと同じ旧約聖書に文章があります。まあ、これは詩編の22編、有名な詩編の23編の前の22編と覚えていただいたら分かりやすいと思いますけれども、詩編の22編に、まあ、同じ文章があるのであります。で、まあ、一つのこの解釈としてですね、これはこのどうして私をお見捨てになったのですかというのは、イエス様は詩編の23編を、まあ、朗読というか暗唱されたんだというこの解釈の仕方があります。で、このそのような疑問というか嘆きというものから始まるんですけれども、最後は神様を賛美する賛美でこの23編は終わっているのであります。この22編ですね、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、こううめきの言葉も聞いてくださらないのか。で、それがずっと進んでいくと、25節、主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません、御顔を隠すことなく助けを求め叫びを聞いてくださいます、というこの信仰の言葉につながっているんですね。ですから、このところでイエス様は詩編23編を通して神様を賛美しているんだという解釈の仕方もありますけれども、やっぱり私はこのところは正直に人間の苦しみ、人間の辛さというものをですね、この、まあ、この詩編の22編にもそういうのが現れているのではありますけれども、それをこう叫ばれたというのがいいんじゃないかなと思っています。で、この答えはないというか、でも答えは当然もう分かっていることなんです。神様も分かっておられるし、みんなも分かっている。それは何かというと、いや、私はあなたを決して見捨てないよという答えなんです。もう分かりきっているんだけれども、神様どうして、なぜ私を見捨てられるんですか。それに対する答えはもう決まっています。いや、私は決してあなたを見捨てない、いつもあなたのそばにいる、あなたを助ける、あなたを救う、それが神様の答えであります。その答えが現れるのが来週の日曜日、復活、イエス様が復活をされた、それがもう神様ご自身の答えです。決して見捨てないよ、決してあなたを見放さないよ、あなたのそばにいつもいますよ、苦しい、つらい、不合理な状況を通る場合があるかもしれないけれども、最終的に必ずあなたを助ける、そして最後はちゃんと天の国に連れて行きますよと語ってくださるのであります。ですから、この十字架というのは本当のこの絶望、もう希望がない、神も仏もないという絶望、それに対して復活というのはその絶望をはるかに超える希望であり答えであります。どんな苦しいことがあっても、どんな辛いことがあっても、わけのわからないことがあったとしても、神様はそれを素晴らしいことへと変えてくださる。皆さん、これが福音ですよ、良い知らせです。もう死んでしまったらもうおしまいです。もうどうしようもないというのが死です。けれども、死を超えるものがあるということ、復活というものがある、 永遠の命というものがあるんですよ。これは絶対的な希望であり、絶対的な救いであります。その希望と救いを私たち一人一人にイエス様は届けてくださいました。皆さんはそれを今持っているのであります。いろいろな問題があります。心配なことがあります。不安なことがあります。痛いことがあります。惨めなことがありますけれども、そのことをですね、素晴らしいものへと神様は変えてくださる。ですからその中にあって、それを信じて生きる人は本当の人生の勝利者と言えます。もうこれがダメなんだ、これがあるから自分はダメなんだと思ってしまったら負けてしまいますけれども、いや、神様は私を愛しておられるし、必ずこの復活があるんだ。金曜日があったならば土曜日があって、日曜日は必ず来るんです。十字架の後には必ず復活があるんです。私たちが嫌な苦しい目にあったら、また反対に必ず素晴らしいことがあるんだ。イエス様はそれを私たちに教えようとし、また実践をしてみられたのであります。この前の、あのバザーはとっても楽しかったん、よかったんですけれども、心配なことがありました。何かというと雨ですね。前の週はとても天気が良かったんですね。ああ、このままバザーもこんなにいい天気だったらいいな。まあ、あの中でありますので雨が降ってもいいですけれども、あの人が来ようと思う時に雨が降っているとちょっと躊躇してしまいますね。だから一人一人が来やすいようにですね、なったらいいなと思っていたんですけれども、予報を見ると全部雨雨雨雨とですね、水曜木曜日まで雨の予報だったんですね。いや、なんとかなんとかしてくださいよと言って神様に祈っていたんですけれども、この水曜日のバザーの朝も雨が降っていて、あ、残念だな、今日もこうなのかなと思っていましたけれども、バザーの始まる時間になったら雨止んだんですね。でだんだんしているうちにですね、なんか日がさしてきてですね、明るくなってきた。すごいですね。本当に良かったですよね。あ、神様特別に憐れんでくださったなって思いました。ほんの小さなことですけどね、まあ、過ぎてみたら小さなことですけれども、でもそれまでにとってみたら、いや、雨の中しないといけないんじゃないかなと思って、ちょっと心が暗くなっていたんです。もうそれがはっきり分かっていたら、ああ心配ないよというふうになったんですけれども、いや、雨のままかなって、ちょっと行くのをやめようかなという人もおられるんじゃないかなってこう心配したんですけれども、でもそんなことはなかった。神様が憐れんでくださって、そのようにしてくださったんですよ。復活がありますよ。十字架があったら必ず復活があります。嫌なことがあったならば、私必ず良いことがあります。嫌なことが大きければ大きいほど必ず良いことも大きい。そう信じるべきだし、そう信じていいんです。イエス様は復活をしてくださっています。イエス様を信じて、この1週間受難週ですけれども、私たちの人生のような受難週ですけれども、けれども十字架があって復活がある週であります。スタートいたしましょう。お祈りいたします。イエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ。イエス様は私たち人間を憐れんでくださり、この世に来てくださいました。そして私たちと同じような生活をし、同じような試練に遭われ、同じような苦しみを体験されました、けれどもイエス様は人々から嫌われ、また弟子たちから見捨てられ、最後は十字架にかかられるというこの絶望の中にありました。そして我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、この 叫びを嘆きを言ってくださいました。私たちのすべての苦しみを分かってくださり、そして私たちに代わって叫び泣いてくださいました。そのイエス様の苦しみによって私たちの救いがあります。ありがとうございます。私たちのこの生活も良いことばっかりではありません。心配なこととか嫌なこと、辛いこと、惨めなことがありますけれども、復活があります。イエス様のこの希望を持ってこの1週間も生きてまいります。どうかこの1週間も私たちと共にいてくださり、導いてください。そして今度の日曜日、イエス様の復活を喜んでお祝いする時としてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。